皆さんおはようございます。インターネットを通してこの礼拝に参加してくださっている皆様、その場所において神様からの聖霊が一人一人のところに送られることを信じたいと思います。今教師の先生方が歌ってくださったホームシックフォーヘブン、もうホームシックというのはもうやっぱりもう帰りたい、帰りたい、もう家に帰りたくて、病んでしまう。なぜならお家に帰りたいから。で、私たちが本当にお家に帰る、あの天の国に帰る日がですね、本当に近づいていると思います。で、この世界を見ますと本当にいろいろなことが起こってきて混乱の中にある中、本当にイエス・キリストが帰ってくるのが近いのかなと思います。さて、私たちが天国に行くために必要なものは信仰と言われます。信仰、またはイエス様を信じること、イエス様と共に歩むこと。ある青年が教会に行ってました。で、教会に行ってしばらくするとちょっと疑問を持つんです。神様と共に歩みましょう、信仰を持って生きていきましょう。で、その青年はちょっとよくわからないなということで、牧師先生に、質問しに行きます。牧師先生、信仰とは何ですか？イエス・キリストと共に生きるってどういうことですか？イエス様に従うことってどういうことなんですか？それに対して牧師先生はですね、この若い青年に向かってこう言ったそうです。こういう例え話をしました。あなたが自分の人生という車を運転しているとしよう。自分の人生という車をあなたが運転している。そこでイエス・キリストに出会った時にあなたはこう言うんだ。イエス様、私はあなたと共に生きていきたいです。どうか私の車のトランクに入っておいてください。必要になったらあなたを呼びに行きますから。そうじゃないんだよ。イエス様、私はあなたを見続けたい。だから後部座席に座ってください。バックミラーから常にあなたをチェックして私は生きていきたい。そうでもないんだ。イエス様、助手席に座ってください。そして私の行く道を教えてください。そうでもないんだ。イエス・キリストと共に歩むというのは、イエス様、どうか私の運転席にあなたが座ってください。そしてあなたが私の人生の運転手となってください。これがキリストと共に歩むということなんだ。しかし、この運転をしている、このハンドルを握る、この手を離すことが私たちが一番難しいことなんだ、そう伝えたそうです。どうでしょうか。自分の信仰はこれでいいのかなと考えることはないでしょうか。これでいいのかな。聖書の中でイエス様に最高の言葉をかけられた人たちがいます。最高の言葉とはこの言葉です。あなたの信仰があなたを救った。これ言い換えますと、その信仰でいいんだ、それだよとイエス様に言ってもらっているようなものだと思うんです。あなたの信仰があなたを救った、そうだ、もう救いの確信をその信仰でいいとイエス様に言ってもらう。で、この言葉を言われたいなと思うんです。で、この言われたいな、ではどういう人たちがこの言葉を言ってもらったんだろうか。4つの福音書の中でルカによる福音書にこの言葉が一番出てきます。イエス様は4人の人にこのあなたの信仰があなたを救ったという言葉を言います。2人が男性、2人が女性です。で、この4人の物語を私たちが知ることによって、この4人の行動を、4人の生き方を知ることによって、ああ、イエス様が求めておられる信仰はこういう信仰なんだっていうのがですね、少し分かってくると思うんです。今日は4人、学ぶのは少し時間の関係難しいので、その中から1人ですね、学んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方、ルカによる福音書17章をお開きください。皆さんのいるところでルカによる福音書17章の11節から19節の物語を皆さんと共に考えていきたいと思います。この物語は重い皮膚病を患っている10人の人のお話です。皆さんもよくご存知だと思います。10人の人が重い皮膚病で、イエス様助けてください、イエス様が癒し、そして1人の人が帰ってきたという、その帰ってきた1人に向かってイエス様はあなたの信仰があなたを救ったっていう言葉をですね、かけるわけです。さて、ルカによる福音書17章の11章から19章、11節から19節までのお話です。ではまず最初に11節から13節をお読みいたします。 イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま、声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、と言った。さて、当時の重い皮膚病を患っていた人たち、このような規則、まあ、ルールがですね、ありました。レビ記というところに書いてあります。重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものです、と呼ばわれねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。もう本当にこの病気はですね、まあ命を取る病気と言いまして、この病気になってしまったらもう町の中には住めないんです。外に住むんです。重い皮膚病の人たちが一緒に共同生活をするんです。で、町を歩くときは、私は汚れてます、私は汚れてます、と言って歩くんです。で、それを聞いた人たちは、うおっつこ、重い皮膚病だ、と言って遠ざけていく。まあ、例えば、インフルエンザにかかったときに、そういうルールが日本全国にできたらどうでしょうか。インフルエンザです、インフルエンザです、A 型です、A 型です。おそらく皆さんは、うわ、来て来て来て、とこう、去るでしょう。そのように、まあ、社会からのけものです。ちょっと近づいてこないでよ。君たちは村の外のこの宿営のとこにいなさいよ。まあ、そのような人たちだったんです。で、この外に住んでいる人たちが、10人が、イエス様がある町へ入ろうとしていたときに、イエス様を見つけて、おい、あれが噂のイエス様だ。癒してもらいたいな。どうする？で、彼らはこのルールをしっかり守るんです。みんな走っていこうぜ。いや、ダメだ、ダメだ。僕らは重い皮膚病だ。近づいちゃダメだ。じゃあどうするんだ？叫ぼう。まあ、想像しますとどうするん？じゃあなんて言う？なんて言う？まずは、イエス様って叫ぼう。そして、なんて言うの？じゃあ、憐れんでくださいって言おうよ。オッケー。よしよし、行こう。と言って、10人揃います。で、ここにいる10人っていうのは、民族関係ありません。ユダヤ人からサマリア人から元王様からもう重い皮膚病にかかればもう一つの家族のようなもんなんです。なので彼らは一体となってよし叫ぼう。そして叫ぶんです。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。声を張り上げて、もうこれしかない、このチャンスしかないと言って張り上げてイエス様と叫びます。それに対してイエス・キリストはこう答えます。14節を読んでみましょう。14節です。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところへ行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。ここは私たちに一つの約束を与えてくださっています。私たちがイエス様って叫ぶときに、イエス様は必ず振り返って気づいてくださるということです。振り向かれます。見られます。10人の人たちは、見たぞ！こっち見た！イエス様が見たぞ！と言って、おそらくですね、すごい喜ぶと思うんです。さて、イエス様、憐れんでください！自分たちが重い不病にかかっている人たちとして、ちょっとですね、自分の立場に置き換えて考えていてほしいんですが、助けてください！と言った時に、どのような反応をイエス・キリストから求めますか？大きくですね、2つあると思うんです。1つは、わかった！こっち来なさい！です。イエス様からこっち来な、癒そう。そしたらおそらく10人はやった、行こう行こう行こうと言って行く。でもう2つは、分かった、待ってなさい、今行くから、来るよ来るよ、やったやった。でこの2つはおそらくすごく喜ぶと思うんです。やった、この癒されるっていうですね、確信がですね、どんどんどんどん高まっていくと思うんです。しかしイエス様はこの10人の重い皮膚病の人たちに何と言ったかというと、行けって言ったんです。行け、英語の聖書では Go って最初に書いてあります。 Go って、行け、祭司たちのところに行きなさいって言うんです。で、当時イエス様の時代に病気が治ったか治ってないかを決断していたのは祭司たちです。祭司たちがその重い皮膚を見て治ったと言ったならば治るんです。しかし祭司たちが治ってないと言えば治ってない。なのでイエス様はそれをご存知だったので、祭司たちのところに行って体を見せなさいって言うんです。祭司たち。つまり、ここには、サマリア人もいれば、ユダヤ人もいた。なので、自分たちの行くべき祭司のところに行きなさい。と言われました。さて、10人は、 どうでしょう、ここには書いてませんが、聖書には書いてませんが、どういう反応したでしょうか。って治ってないです。治ってたらよし行こうですが、この状態でどうするっていう話し合いが持たれたかもしれません。どうする。でもおそらく誰かが行こうよ、言ってるんだから行こうよと言って、信仰を持って10人全員がじゃあ行こうと言って歩き出したんです。で、歩き出しているその最中にって書いてますよね。その途中で癒された。こう想像する限りですが、歩いている途中でこうふっと見ると、あれ治ってるぞ、治ってるという、その衝撃、その感動がですね、この10人を襲ったんだと思います。さて、癒された10人どうしたでしょうか。15節と16節をお読みいたします。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。癒されたことを知った一人の男の心にですね、もう感謝の気持ちが湧き上がってきたんです。そして彼は大声をで賛美しながら、祭司ではなくイエス様の足元に帰ってきたんです。信じられない、治った。そしてサマリア人はイエスの足元へ帰ってきた。で、これがですね、私たちに、神様がイエス・キリストが私たちに与えてくださっている一つの大きなメッセージです。帰ってきなさい。どこへ？私の足元だ。なぜなら、私たちが天国に行った時に、天の国に行った時に、私たちが礼拝する場所もイエス・キリストの足元だからです。だから、今この地上においても、私の足元にあなたたちは留まっていなさい。サマリア人だけが帰ってきました。キリストはユダヤ人です。当時ユダヤ人とサマリア人は本当に敬遠の中、仲が悪かったそうです。ユダヤ人にとってサマリア人は、まあ、見下すような存在。サマリア人、いや私たちは純粋なユダヤ人だ。彼らはちょっと違う。ユダヤ人にとってサマリア人のですね、影を踏むことさえもう意味嫌っていたそうです。そこまで嫌ってたんです。しかし、重い皮膚病ってことで彼らは一致団結していました。まあ、治った瞬間、どうなったんでしょうか。これも想像です。ユダヤ人たちとサマリア人。治った瞬間に、あの一致団結が、いや、何、ちょっと、君はサマリア人。と一気にですね、この距離ができたのかもしれません。サマリア人は、急いでイエス・キリストに戻ってきました。17節と18節をお読み出します。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか？他の9人はどこにいるのか？この外国人のほか、神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。で、この言葉、少しイエス様の寂しい気持ちがですね、現れていると思うんです。癒されたのは10人じゃなかったか。他の9人はどこに行ったんだ。感謝して帰ってきたのは外国人。ユダヤ人から見れば外国の人、部外者のようなサマリア人だけ。癒されたことに対する感謝がですね、本当に湧き出ていたのはサマリア人だけ。他の9人はユダヤ人だというふうに考えられています。ユダヤ人たちは、私たちは神様に選ばれた民。癒されて当然。まあ感謝はするけど、まあ、当たり前だろう。さあ行こう。祭司のもとへ。そして、新しい生活。またあの生活が戻ってくるんだ。サマリア人は、祭司たちのところに行って、共同体に戻る前にするべき儀式、この儀式はですね、1週間以上かかります。レビ記を見ますと、重い皮膚病が癒された時にですね、1週間以上ですね、あることをやらないといけないんです。清めの儀式、つまり最初のところに行って、はい治った、はい OK で終わりじゃないんですね。それをする前にサマリア人はイエス様に感謝を伝えたかった。しかしユダヤ人たちは、先に儀式に行こう、先に自分たちの生活を取り戻すんだ。さて、このサマリア人の愛の応答にキリストはこの言葉を語られます。19節をお読みいたします。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。感謝の応答してくれたそのサマリア人に、それだ、その信仰があなたを救ったんだよ。当時の人たちは、救われるのはユダヤ人だけだっていうふうに考えていました。 しかし冒頭にこの物語はイエス様がエルサレムに向かっている途中の話です。エルサレムに向かって、何しにエルサレムへ？それは十字架にかかるために。そして十字架にかかることによって救われるのはユダヤ人だけではなく、サマリア人も含め全ての人が救われるんだ。それをルカはですね、強調したかったんだと思うんです。立ち上がってきなさい。あなたの信仰があなたを救った。サマリア人に向かってイエス様が、それだ、その信仰でいいんだ、あなたは癒されただけではなく救われている。さて、一番最初にお話をしました、信仰とは何でしょうか。その若い青年に牧師は、あなたの車、あなたのハンドルを離してイエスキリストに明け渡すことだって言いました。この重い皮膚病の10人は祭司たちのところに向かって自分の人生をですね、歩んでいたんです。そこで彼らは癒されました。癒された瞬間に一人だけ、サマリア人だけは急ブレーキをします。急ブレーキをして方向転換してイエスキリストの方向に走り出すんです。しかし9人のユダヤ人はそのまま自分のハンドルを握りつけた続けたまま祭司たちのところへ行きます。戻ったサマリア人は何しに行ったかと言いますと、自分の車を運転してイエス様の元に行って、そして車から降りてイエスの足元へひれ伏して、イエス様、私の人生、あなたがこれから運転してくださいと言ったのがサマリア人だけなんです。9人のユダヤ人たちは自分のハンドルは絶対に離すことなくイエスキリストに感謝します。どのようにして感謝するかというと、バックミラーを見ながら、ありがとうございましたと言って自分で進んでいくんです。感謝はします。しかしこのハンドルだけはあなたには握らせられない、私たちが握りたいんだと言って、バックミラー越しに行きなさいと癒してくださったイエス様にありがとうございましたと言って進んでいくんです。イエス様はこのような言葉を言います。これは旧約聖書からの引用をイエス様は何回か言ったと思うんですが、イザヤ書29章の13節です。主は言われた、この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れ敬うとしても、それは人間の戒めを覚え込んだからだ。ユダヤ人たちは、私たちは神の民、賛美します。でも、結局、心は遠くに私から離れているんだ。まさにこの9人は、イエス様にとって、彼らは遠く私から離れている。さて、私たちは今どのような状況でしょうか。私たちの心はイエス・キリストの足元にいますでしょうか。この物語は癒しと救いの二つの要素を含んでいるというふうに言われます。重い皮膚病を持った10人は全員癒されました。全員癒されたんです。しかしその中の9人は自分に与えられた新しい人生に夢中になって、この新しい人生をくださった人を忘れたんです。やった、戻ったと言って戻してくださった方に向くのではなく、戻った、やったと言って進んでいったんです。10人とも癒されたんです。しかし救われたのは、救いを受け取って喜んでキリストに戻っていったのはただ一人だけだったんです。サマリア人。同じように2000年前イエス・キリストが十字架によって亡くなった時に、全ての人がイエス・キリストのあの傷によって癒されました。癒したよ。で、それをもって私たちが今度はこの10人の重い皮膚病の人たちのように決断するんです。どうしよう、ありがとうと言ってイエス様と言ってイエス様の足元へ行くか、バックミラーを見つつ、ありがとうございました、またお願いしますと言いながら遠く離れていくか。今朝の聖書朗読の箇所です。立ち返れイスラエルよと主は言われる。私のもとに立ち返れ。呪うべきものを私の前から捨て去れ。そうすれば再び迷い出ることはない。イスラエルの民はもう近づいては離れ、近づいては離れ、神様に近づいては違う神々に離れて、神様にまた近づいてはまた離れていく。神様は、帰ってきなさい、帰ってきなさい、呪うべきもの、偶像を捨てなさい、私のとこにいなさい、そして再び迷い出ることのないようにしなさい。今日本、そして世界はコロナウイルスによって多くの人が不安の中にいます。不安の中にいる中、私たちは今迷い出ていないでしょうか。 イエス様の再臨が近づいているっていうのは私たちすごく感じていると思います。この世界どうかなっちゃうんじゃないの？これは聖書を知らない人でもですね、感じてきていることだと思うんです。その中において私たちは迷い出ていないでしょうか？ある光の中でしっかりと歩んでいるでしょうか？神様は私の足元へおいで。絶対的な安心、私が与える安心、平安を与えるから。イエス様の足元から離れずに行きたいと思うんです。イエス様の足元、ルカによる福音書のですね、もう一つですね、このようなところで使われています。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。主の足元ってどこですか？それはマリアがやっていたこと、それはイエス様の言葉を聞いていたんです。つまり主の足元に帰る、それは聖書の御言葉に帰る、そのような言葉だ、そのようなことなのかなと思うんです。詩編119編105編とても有名な聖句です。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。不安になりますと、混乱になりますと、私たちは本当にどこに行けばいいんだと救いを求めます。しかし聖書は明確に、私の言葉の中に光がある、私の言葉の中にあなたの歩みをパーッとこうですね、見せてくれる灯火がある。ここにあなたは帰ってきてほしい。各時代の大総統という本があります。大総統の37章にですね、ただ一つの防壁、聖書という章があるんですが、その中にこのような言葉が書いてあります。御言葉を蓄えよ。しかし、危機の時に、神の御霊が我々にキリストの教えを思い起こさせてくださるためには、それをあらかじめ心の中に蓄えておかねばならない。で、必ず苦しみは来ます。聖書を書いても必ず苦難は来る。しかし、そのような危機の時に、神様の聖霊が私たちをこう守って救って力づけてくださるためには、あらかじめ私たちの心の中に、この御言葉を蓄えておく必要がある。って言うんです。私の足元に来ておきなさい。マリアは御言葉のシャワーをこうブワーッと浴びてました。蓄えていたんです。同じように必ずこのイエス・キリストが帰ってくる前も危機がある。その中において私たちを奮い立たせてくれるのは御言葉しかない。なので今のうちにたくさんの言葉を心の中に蓄えておかねばならない。この言葉は本当にですね、私たち自身ですね、深く受け止めたいと思うんです。暗唱聖句。小さい頃はやったのはすごく記憶あります。しかし大人になればなるほどですね、暗唱聖句っていうのはですね、なかなかですね、聖書にすぐ行けばいい。しかし、常にこの心の中、体の中に染み込ませておくこと。それがすごく大切なのかなというふうに思います。染み込ませることによって、危機の時にすぐその御言葉が私たちを助けてくれて、御言葉が私たちの行くべき道を示してくださる。キリストの足元へ。私たちが常にいる時間を長くできたらと思います。2000年前、すべての人が癒されました。私たちも癒されました。そしてイエス・キリストは、その私たちに、どうか私のこの十字架の足元へ帰ってきてほしい。近づいてきてほしい。そう、この安息日、私たち一人一人に呼びかけているのだと思います。自分の信仰、これでいいのかな？そんな私たちに対してキリストは、それでいい。その信仰があなたを救う。どうか私の足元へ帰ってきてほしい。さて、最後の賛美歌にですね、イエスよ、この身よという賛美を皆さんと共に歌いたいと思います。この賛美歌なんですが、英語では、Jesus, keep me near the cross。イエス様、私を十字架の近くに、置いてください。Keep me. どうか私を十字架の近くに。ここにしか救いはない。その賛美だと思うんです。で、この賛美歌の4節にですね、このような言葉があります。輝く国に昇る日まで、十字架のもとに立ちてぞ待たん。で、私たちはセブンスでアドベンチストです。アドベンチストというのはキリストの再臨を待ち望むもの。どこで待ち望むか。それは、キリストの足元で待ち望みたいと思うんです。9人のように遠く遠く離れてバックミラーから見て、あそこに十字架あるな、でも僕は自分の道行く、ではなく、キリストの十字架のもとで私たちは再臨を待ちたいと思うんです。十字架で待つことによって私たちは 神様からイエス様から与えられる平安の中で待つことができる。苦しみの中で待つんじゃないんです。平安の中でイエス様を待って、そして喜びの中迎える。ぜひこのイエス・キリストの足元へ行くことをですね、私たちは日々覚えて生活していけたらというふうに思います。イエスよ、この身を、イエス様どうか私を十字架のもとに、十字架の近くに置いてくださいという祈りを捧げつつ、新しい習慣を過ごしていきたいというふうに思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。